話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。先日この番組に、はい、中山視覚福祉財団常務理事の松山弘明さんにお越しいただきました、
はい、
でお話聞いてましたら、はい、この中山ビルというビルがありまして、これが神戸の新開地にあるんですが、はい、すごいビルだと。しかも視覚障害者の皆さんのことを本当に考えたビルが出来上がってるということを知りまして、
はい、
ぜひ行ってみたいなという気持ちに西村さんなったんですよね、
はい、
そこで早速行ってまいりました、
はい、
2021年9月に新中山記念会館を竣工いたしまして、神戸市兵庫区佐喜真新開地にあります、地下1階地上5階建てのこの会館に行ってまいりました、
はい、
でこの前の会館に比べておよそ7倍広い施設だということで、なんといっても視覚障害者の皆さんが気兼ねなく使える、はい、そして気兼ねなく集える、はい、その施設であるということで、ほとんどこれ無料で貸し出しをしていただけるということなんですね。現在は14団体視覚障害者の皆さんの団体、はい、いろいろな団体があるんですが、はい、14団体がこちらの方に来て普通に事務作業をやっていらっしゃる、はい、つまりオフィスを貸してもらってるようなそんな感じだったんですよね、
はいはい、
でそれはね、このビルあちこちに視覚障害者のことをよく考えたものが、はい、装置といいますかね、はい、設備されているということで、はい、その辺のところもたっぷり今日は聞いていただけたらなと思っております、ご案内いただきましたのは先日番組でお話をお伺いしました、中山視覚福祉財団常務理事の松山弘明さんでございます。ではその様子聞いていただきましょう。神戸の新開地にやってまいりました。新開地の駅からすぐのところに中山記念会館というのがあります。神戸ライトセンターと書かれておりますが、以前ゲストに来ていただきました松山さん、このビルの凄さをお話ししていただきましたので、じゃあということで今日はなんとこちらにやってまいりました。西村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうとにかくね、西村さん、これすごいビルなんですよ、はい、1階あたりも全部ガラス張りで、なんかね、開放感がすごくあるようなところで、早速中に入ってみたいと思います。
はい、
はい、大きな扉があります、この扉、自動扉を開けて、はい、さあもう一つ自動扉がありまして、これを入ってまいりますと5つテーブルが並んでおりまして、おしゃれな椅子がその周りを取り囲んでいるところですね。そしてここはカフェになっているようなんですが、さあということでこの1階に入ってまいりましたが、先日スタジオに来ていただきました松山さんがいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
あ、松山です。こんにちは、よろしくお願いいたします。
この間お世話になりました、ありがとうございます。
こちらこそ、
今日はこちらの方に寄せていただきまして、
ありがとうございます。
お話をお伺いしようということですが、まず1階、天井からですね、提灯のような綺麗な球形のですね、照明がたくさん飾ってありまして、で全部ガラス張りで、外からですね、太陽光線が、太陽の日差しが入ってくるという、なんかものすごく開放感のあるところですね。
そうですね、開放感とガラス張り、これは実は1階だけじゃなくて全てのフロアが全部ガラス張りになってまして、ね、
は
い、もう中から、外から何をしてるか見える状態なんですけど、まあ、できるだけ暖かい、ね、空気、日が当たって、まあ、サンルーム的にもなりますんで。
なるほど、
はい、
まずこのフロア1階入ってきたところに、まあ、ドリンクお茶も飲めるようなスペースがあったりするんですが、はい、どういう役目を果たすところなんでしょうか。
あ、ここはね、港町カフェという形で、まあ、軽い喫茶といいますかね、皆さんの憩いの場というのをコンセプトにやっております。ですから、財団この会館に入られている、団体さんがちょっとゆっくりしていたり、まあ、お昼食べていただいたりとか、ガイドヘルパーさんがお待ちになる間ここでゆっくり時間を過ごしてもらうとか、いろんな使い方をしていただいておりますし、まあ、横の連携とか顔見知りになって、コミュニケーションの場ともなっておりますね。
さあ、これからこのビルを案内していただくんですが、改めましてこの中山財団のこのビル、どういうビルか教えていただけますか。
はい、令和3年の9月15日に竣工されています。で、敷地面積が424坪、 延べ床面積が1728坪、5階建て地下1階のビルでございます。
どういうような、テナントも含めて入ってるんでしょうか。
ですね、視覚障害者を支援する団体様、14団体が入居されております。でそのうち7団体様はお部屋を、お持ちになってお貸ししている形で、その以外の7団体様は、3階に後ほどご紹介しますけど、共同事務所という形で皆さんで、フリースペースのような形で使っていただいています。はい。
その共同スペースというのは皆さん無料で使えるわけですか。
そうです。先ほど申しました、お部屋も無償で、対応してますし、そこも無料で使っていただけるという形になります。
これすごいですよね。
すごいね、無料、
はい、なかなかね、こうして集まるのでも部屋貸してもらうという、これ部屋取るのもなかなか大変ですもんね。
そうなんです。それでも一応料金発生しますからね。
じゃあ何階から行きましょうか。
4階から行きましょうか。
4階からね。はい、はい。5階はなんか
5階は普通の賃貸ビルって感じ
になってるわけですね。はい、はい、さあ4階にやってまいりました。エレベーターを出ます。
ここは会議室が5つあります。
廊下がずっとありまして、この会議室ももう中が全部見えるようになってますね。
そうです、もうそれがコンセプトなんで。
これはなぜこう全体的に外からも、そしてこの廊下からも部屋を見ることができるような感じになってるんですか。
お互い何をやってるかちゃんと分かるようにしようということの理事長の思いもありましたので、どちらかというとそういう福祉会議で閉鎖的になる部分が昔からあったんですけど、そうじゃなくてやっぱり皆さんが理解し合うという部分では、何をやってるか見れば、あ、こんなことやってるよと見るのがいいかなという形で、そこだけはずっとやってるみたいですね。
なるほど。閉鎖的ではなくて開放的にやっていこうと、こういうことなんですね。はい、かなり大きな会議室になってますね。
大小5つあって、あとヘルスケア室というのが1つあります。6つだからありますね、部屋がね。
このヘルスケア室はですね、曜日は決まってるんですけれども、ここでアンママッサージの体験会が1人15分500円でできると書いてあります。
は
い、
これはね、実は患者というか受ける側じゃなくて、施術される方が免許を持ってもなかなか職場につけないことで、その腕が落ちちゃうんでね、せっかく免許を持ってもその腕を維持するというために、そういう場を持とうじゃないかということで、ここで一応やっていただいている形ですね。
でここの会議というのはかなり大きい会議がされるわけですか。
そうですね、ここは個別で団体さんが申し込んでいただいたり、勉強会とかその定期的な会合とか、そういうものをやってますね。大きな会議室はイベント環境やれてます、映画会とか。
なるほど、はい、これはあくまでも視覚障害者の方の会議に限るわけですか。
この団体さんのものに限ります。だ外部には今のところお貸ししてないんですけどね。
あ、廊下に手すりがついてました。
廊下に手すりが本当にずっとついてますが、はい、これは
ね、視覚障害者さんの方が壁際を歩けられるんで、そう、ね、左側通行を一応原則としましてね、両方そういう形で手すりをつけさせていただいております。
ああ、ぶつかれへんように。
あ、ぶつからないように。
だから一方通行で左側に手すりがあるわけでしょ。基本右で白杖持ってるから、左で壁をずっと伝っていくっていう感じで。
これやっぱり手すりがあるとかなり確認はできやすいということですか。
できやすいですよ。
ベランダに出てまいりましたが、ビルをぐるっとこのベランダが取り囲んで一周できるらしいですね。
一周80メーターのコースになっております。
80メーターのコース。今私たちは国道28号線に面しているところなんですが、車がね、行き来している、それを眼下に見ることができるということで、すごい綺麗ですね。
そうですね、ここで季節のいい時は散歩したりとか、日向ぼっこしたりできますんでね。
のんびりと、
のんびりと、
いいですね。
はい、で、盲導犬さんが歩いたりとか。
あ、盲導犬が
歩いたりできる。PR の訓練で歩いたりとかね、できますし、で、ガイドさんと一緒に歩いたりとか。
なるほどね、はい、ちょっとした運動になる。
そうです、そうです、うん、でルーフですね。
ルーフ、うん、
これは直射日光が夏場直接当たらないような工夫で計算して作ってます。
なるほど、ちょっとこう日差しをこう避けるようなルーフがその天井の横についてるんですよね。
直射日光はどうしても目に不自由な方は嫌われるんで、 直射日光になるだけ当たらないような形で設計させてもらいましてね。
すごいですね、はい、行き届いてる感じがします。今階段にやってまいりましたが、はい、この階段非常に横に広く取られてますね。
そうですね、あの階段が建物2つありまして、1つの階段は普通の階段に近いんですけど、こちらはちょっと、もう1つの階段20センチ横幅広げております。でこれはあの要望がありましたんでね、あのガイドさんと一緒に降りれる階段にしてほしいという、また盲導犬さんと一緒に訓練したり、ガイドヘルパーさんの講習ここでもやってますんで、この階段を使って訓練したりできるようにしてます。
というように階段までこんな工夫があるんですが、
そう普通はね、なかなか2人で歩いてやっとこかなっていう感じやから、やっぱり余裕が欲しいですもんね、ゆったりと歩くのに。すごいとこまで計算されてるんや。
さあ今度はすぐ横にあるトイレにやってまいりました。このトイレが、
はい、これはあのちょっと色弱の方のためにも考えたんですけど、赤とか青とかいうのは一般的に見えるんですけど、その赤が見えない方もおられるんですね。でユニバーサルデザインカラーというのをちょっと調べまして、ちょっとラジオであれなんですけど、女性側はちょっと茶色っぽい色にしてます。で男性は青の薄い紫と青の間ぐらいね、これが比較的に見やすい色ということで、この色に全回させていただいてますね。
なるほど。男性女性のこのデザインといいますかね、この形、これも大きく取られてますね。
そうですね、できるだけその目で分かるように形に考えてやってますね。
なるほど。トイレもいろいろ考えられている。さあエレベーターにまた入ってまいりましたが、このエレベーターにも工夫があるんですね。
はい、1,2,3,4,5 と横には展示があるんですけど、
5階まであるんですが、
そうですね、
横に
展示があのシールで貼ってるんですけど、はい、実は展示を読める方っていうのは1割ぐらいしかいないということなんで、その逆の右側にそれぞれ5から1まで、先ほど言った階段と同じようにボコボコっとしたシールを5階は5つ、4階は4つということで手で触って何回か分かるように、
石野さんちょっと触ってもらいます。
実際触りたら
横にここ1,2,3,4,5
そうです、
そうです。
1,2,3,4 あー分かりやすい、
ありがとうございます。
私も点字読まれへん
そうなんですね。
さあ今度は3階にやってまいりました。ここはどういうとこなんでしょう。
ここは先ほど申しましたの共同事務所になりますね。
なるほど、
はい、
ここもやっぱり中が見えるような仕組みにはなってあるんですが、さっき言ったような団体、視覚障害のいろんな団体がここに入っていると。
そうです、はい、うん、ここはだから特定のフリースペースになってますんで、ご自由に使ってくださいということで、書庫を一つとあの机の脇デスクですかね、はいはい、それ一個ずつお貸ししているという形で、あとはもう自由に使ってくださいという形です。
確かにあの書庫、自分の何か荷物的なもの、書類などを収める場所がちゃんと設備されてます。壁際に全部きれいに鍵付きでありまして、でそれぞれ椅子が、対面式とそれから一人ずつ、壁に向かってっていうところが、8つ9つあったりします。たくさんの方がここで作業ができるというわけですね。
そうですね、ここで会報を作りになられたり、あのちょっとした打ち合わせをされてますね。
なるほど。横は盲導犬協会ですか、はい、さあということで、盲導犬、協会、KLC オフィスというところにやってまいりました。急に今このオフィスに入ってきたんで申し訳ございません、はい、さあ、入ってまいりました。ちょっとお名前は何とおっしゃるんですか。
下久保と申します。
下久保さん、はい、下久保さんはここでどういうことをやっていらっしゃるんですか。
私は今は事務関係をしておりまして、はい、向こうあの押し目谷の方に、経営者がございますので、そちらで盲導犬の育成、それから、盲導犬ユーザーさんにの対応をしております。
なるほど。ただここ入ってくるところに囲いがあって、あそこに盲導犬がいてる場合があったりするんですか。
あの訓練犬ですね。
訓練犬、
はい、それからあとは盲導犬を連れたユーザーさんがこちらのオフィスでいろいろご用があって、あの来られてる時に犬をお預かりしたりとかすることもございます。
それであの犬の囲いが2つ、はい、傾斜があるという、
はい、そうですね、
ことなんですね、
はい。
具体的にはここではどういうことをやっていらっしゃるんですか。
ここの事務所ではあの特に盲導犬の対応はしていないんですけれども、その押し目谷の方から盲導犬の訓練犬を連れて、訓練士が、 地下街とかの歩行の練習をしたりとかはしております。
だからこのビルの周りで、ま、
周りであるとか、それからあと神戸電鉄の地下の歩道を歩いたりとか、もう電車の乗降の練習したりとかをしております。
実際ここのビルでこうしてお仕事されてていかがですか？
そうですね、あの視覚障害者の方が、ね、出入りなさるビルですので、はい、あの私たちがもっと他にできることとかあの学びながらここで事務処理をしております。
なるほど、
はい、
なんか無料でこうして、ね、提供していただいているということですが、はいはい、その辺はいかがですか？
大変感謝しております。はい、でもっとここの場所をですね、あの盲導犬を希望なさっている方の面談であるとかそういったことにもっと活用したいなと思ってるんですが、なかなかまだそこまでに至ってないのが、はい、ちょっと私たちの今やらないといけないところだなとは思っております。
だから兵庫県の皆さんからすれば、神戸の皆さんからすればこういうところがあるんだよというのはぜひ知ってほしいところですね。
はい、ぜひ知っていただきたいと思います。
わかりました、はい、ありがとうございました。さあ同じ3階、横に来ますと今度調理室というのがありまして、ちょっと中に入らせていただきます。これなぜ調理室というのがあるんですか？
ここもともとは視覚障害の方の料理の勉強するというか訓練する場所ということで、セッティングはさせてもらったんですけど、まあ、お隣があの兵庫盲ろう者支援センターということで入っていただいているので、そこで月2回ランチの会ということで、まあ、その盲ろう者さんが料理をするという訓練ですよね。それで比較的今使っていただいて、自分たちで材料から料理を作っていくという、まあ、補助しながらですけどね。
今度やってきた部屋なんですけれども、今度はスタジオのようなものがあるんですが、これは何の部屋ですか？
これ朗読ボランティアさんの、ご要望で、録音室を2部屋ご用意させていただいております。
これまた立派な普通のスタジオですね。
はい、もうかなり防音の設備も整っているみたいですね。
ちょっと中に入らせていただけますか？ちょっと入りますね。今そのスタジオの中に入ってまいりました。いえ、ちょっと閉めますね、はい、閉めますね。はい、大きな本当のラジオ坂にあるスタジオの扉と同じように今ガチャッと閉めましたが、はい、本当に外からの音が全く入らない。
はい、ですからどうしてもそれまではお家でやっているとの救急車の音とか入ってしまうんで困るとかいうこと で同じ条件でやっぱり1日で取れないんで、同じ条件でやりたいことで、まあ、ここを作ってそこでやっていただいている。
さあ2階にやってまいりました。ここも、まあ、事務室に大きなところ囲まれてまして、真ん中がかなりのフリースペースになっているというところですが、ここはどういうところでしょう？
ここはですね、2階はすべて神戸アイライト協会様にお貸ししております。
アイライト協会ですね、
はい、でそこのこの2階の中央のフロアは常設の機器の展示みたいなことをやってましてね。
そうなんですか、はい、ここで機器の展示をやって。
そうですね、だからその相談来られた方にこういう機器がありますよとかご相談に答えて、いろんな見え方に合わせて選んでいくとか、そういう
拡大機が、
拡大機もありますし、
4台5台といろんな種類が、はい、
そうですね、白杖もかなりたくさん、
白杖もそうですね、はい、いろんな白杖がここに置かれて、はい、実際ここで手に取って分かるような
ことなんですね。その通りですね、まあ、その方に合わせた、
なるほど。神戸アイライト協会ということですが、実際ちょっとお話をお伺いした
い、はい、ちょっと詳しい方に聞いていきたいと思います。
時和さんとおっしゃる方でございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神戸アイライト協会ですが、実はうちの番組何度も出ていただいておりまして、はい、大体のことは知ってるんですが、ここのこの2階にあるとは知りませんでした。アイライト協会自体はどういう協会なんでしょうか？
はい、まあ、NPO ですね。で、まあ、相談をメインにしてますね。はい、いろんなお話をまずゆっくり伺って相談していただくというところですね。
つまり視覚障害者の方のお悩みをここへ来たらいろいろ聞いてくれはるというわけですか？
はい、はい、まず伺います、うん、はい、でそれからいろいろ用具をご紹介したり体験していただいたり、施設につないだりとかですね、はい、情報提供なんかもしてます。
なるほど。アイライト協会のフロアをうろうろしてましたら、なんとこちらにですね、かつて話の目薬に出た方がいらっしゃるということで、申し出ていただきまして、こんにちは。
こんにちは。
お名前は？
旧姓ですね、藤原です。
藤原さん、はい、藤原さんはいつ頃番組に出ていただいたんですか？
8年前ぐらいだと思います。
内容はどういう内容で？
看護師やってたんですけど、目の病気になって見えなくなって一旦やめて、リハビリに行ってる時に、取材を受けていて、うん、今後大学に行って 新たに資格を取って就職していくことを目指していますっていう感じの内容でお話ししたような気がします。
そうですか、はい、あの番組に出て何か良かったなと思うことありましたか？
そうですね、なんかその時まだこう何もなんかこれ、うん、ようやくこう前を向いて歩き出そうみたいな頃だったんですけど、お話をしてこう新たにこうしっかり決意をすることができて良かったなと思っています。そ
う
ですか、
ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ今度は地下にやってまいりました。駐車場の横に部屋がありまして、ここに受水槽があるんですね。
はい、ここの受水槽は実は 2台ありまして、10日分、災害あっても10日分の飲料水はご用意できるという形を整えております。
なるほど、じゃあ何かがあっても10日分はここでしのげるという。
そういうことですね。はい、災害備蓄品もご用意してますので、ちょっと違うお部屋行きましょうか。
はい、倉庫と書かれた中へ入ってまいりました。段ボール箱がいくつも積み上げられておりますが、ここは、
はい、ここはあの災害備蓄品置き場になっております。大体常時80名ぐらいがこのビルに滞在していると仮定しましてね、3日分の食料を含めて、災害の時に使えるものをご用意しております。まあ、トイレも含めてですけどね。
トイレ処理セットとか、あるいはクリネックス、あのティッシュですね、それから毛布があったり、どんぶり、スプーン、簡易トイレ、非常食ですか、あとは。あ、なるほど。もうこのビル、もう聞けば聞くほどすごいなと思いました。
まだまだですけどね。
いやでもこういうビルがあったら、視覚障害者はじめ障害の皆さんにとっては非常に安心しておれるなっていう感じがしました。
そうですね、できるだけ安心してね、皆さんがもっともっと集まられる施設にしたいなとは思ってます。
ということで、今お聞きいただきました、はい、新中山記念会館レポートをさせていただいたんですが、西村さんいかがでしたか？はい、訪ねてみて。
まずがね、全部ガラス張りでね、はい、すごく明るいんですよ。
明るかったですね。
明るかったでしょう。で、お部屋そのものも壁で仕切ってるわけじゃなく、そこも全部ガラス張りでされてるので、中で何してあるかっていうのは
分かりますよね。
見えてる人にとってはもう分かりやすいし、弱視の人でも分かりやすいかなっていう感じですし、廊下にはね、手すりがね全部ついてるので、壁に伝わってで手すりに沿って歩いていけば、まあ、目的地のお部屋に行けるっていう感じでしたね。
まあ、1から10まで本当視覚障害者の皆さんの手助けをしていただけるものが全て揃ってるビルと、
はい、そうなんです。
よく考えられてるビルと。
そうでね、キッチン、
はい、ありました。
ありましたね。キッチンにもちろん食器もあるんですけど、はい、それもね、白とね黒とね両方置かれてたと思うんです。
そうですね、
ですね。だから私みたいにこうなんていうの、コントラストがはっきりしてないと見えにくい人間にとったら、そのお料理したものの色と反対色のお皿を使ってするとすごく分かりやすいし、うん、っていうのがあって、すごい細かいとこまで配慮されて、食器までそんな色分けされてるのやと思って、ちょっとそこはすごいびっくりしました。感動しました。
ということで、視覚障害者の皆さん、何かあったら一度このビル訪ねられたら、何か頼りになるビルだと思いますんで、はい、よろしくお願いします。神戸の新開地にあります、新中山記念会館、レポートしてみました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。今日は栗山亮太さん、リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今ゆける
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
刑事さん、本当です、僕はやってません。
どうします、
証拠がない以上一旦釈放ですかね。
いや、お前がやったんだろ。
はあ、証拠は
知らない人がつぶやいてんだよ。
はあ、 SNS の投稿、
誰のどんな投稿も全てを鵜呑みにして追い込んでいく、その名も決めつけデカ。あなたもこうなっていませんか。
真犯人が自首してきました。
え、ほら、真犯人見つかりましたよ。聞いてます、謝ってくださいよ。ねえ、
ACJ